アンニョンカズアセヨ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、サバイバルファミリーっていう映画を見まして、いつもですね、魔法の株主優待券を持ってる友人にですね、またおごっていただきまして、普段はですね、その友人と見に行くときは、普段絶対見ないだろうっていうのをですね、結構いろいろ見させてもらってるんですけども、それのですね、今回見たのが、ウォーターボーイズとかですね、スイングガールズとかで、有名な矢口忍監督の、サバイバルファミリーですね。これはですね、アウトレイジでですね、悪い警察を演じてたですね、小日向文雄が大活躍するっていう映画なんですけども、この間ですね、別の映画で東宝で日本映画見たときにですね、なんか日本映画どうなってんだと思って、なんかどれも同じに見えたんですよ、予告がね。だいたい学校が舞台で、恋愛するか青春するか、で、恋愛になると大抵誰か病気になるぞと。で、この前ちょっと驚いたのはですね、なんていう映画かよくわかんないんですけども、恋愛要素と吹奏楽要素と病気要素、これ詰め込みすぎだろうと思ったんですけども、なんかね、すごいことになってるなっていう。なんかですね、日本映画、なんか去年は面白い映画がね、いくつかあったと思ったんですけども、また元に戻っちゃったのかなっていう感じでですね。まあ、その中ではまだ、ちょっと面白そうだなって思って、もともと矢口忍監督は、全く僕は、嫌いな、タイプの、頂点にいるようなタイプの監督だったんですけども、青春系、全部、なんか、それ以外の映画も撮ってるようなんですけども、どうしてもね、ウォーターボーイズとかスイングガールズとかが印象に残ってたんで、死んでも見ねえぞという感じで毛嫌いしてたんですけども、今回のは予告を見る限りだとちょっと面白そうだなって思ってたんですよね。で、友人に、おごってもらって、見たらかなり面白かったんで、ちなみに友人は全然ダメだなって、 B 級だなって言ってたんですけども、ちょっとこれの話をしてみようかなというところでございます。映画 .com の、解説、原因不明の電気消滅によって廃墟寸前となった東京から脱出した一家の奮闘をコミカルに描いたサバイバルドラマ。東京で暮らすすごく平凡な一家鈴木家、当たり前のように電化製品に囲まれて生活を送っていたある日、電気を必要とするあらゆるものがなぜか使えなくなり、東京は大混乱に陥ってしまうというところでですね、まず最初はこの4人家族なんですよ。お父さんが小日向文雄で、お母さんが深津絵里で、で、長男が大学生で、長女が高校生かなっていう感じの家庭環境で、お父さんはちょっとね、仕事中毒みたいな感じで、平気で、食卓で閉国みたいな感じで、で、カツラやってるんですよ。すぐ何かというと、家に帰るとすぐパチパチ頭をやり始めて、カツラを外すんですよ。で、お母さんは、お母さんの父親が鹿児島にいるんですけども、そのおじいちゃんがですね、すぐ有機野菜とか、魚を送ってくるんですけども、もうさばけないし、有機野菜は毛虫がいるしで、もう嫌だっていう感じで、それももう長女もですね、もう嫌、なんかもう魚とかもう勘弁みたいな感じで、で長男は全然喋らないと喋らなくて、いつもイヤホンして、なんか片思いしてる彼女がいるんですけども、その彼女のことばっか考えてるっていう、全然バラバラな、ね、分かりやすく後でこれね、いろいろ試練を経て、ね、仲良くなるんだろうなっていう感じのこの仲の悪さで、そこからスタートするんですけど、そのですね、この 団地というか、公団みたいな住宅のですね、一室の夜の、夕飯の風景なんですけど、めちゃめちゃそこだけでですね、この4人の、性格とか家族関係とかがですね、描かれるんですけど、そこだけでめっちゃ面白いと思って、いやすげえこの監督超実力あると思っていきなりもう引き込まれちゃったんですけども、家族がバラバラでみんな自分勝手なんですけども、その大したことはしてないんですけども、なんかね、その感じでですね、これだけでもなんかシリーズもののこの鈴木家のドラマが見たいって思うぐらいですね、みんな別に そこまでずば抜けて特徴があるわけじゃなくて平平凡凡としてるんですけども、それがですね面白いんですよね。でこう次の日の朝はみんなこう朝起きたらですよ、一切の電化製品が使えなくなってると、単なる停電かなって思ったんですけども、こう電池で駆動するような部品、例えば時計とかも動かなくなってると。でその家は10階にあるんでエレベーター使えないと結構大変なんですけども、でみんなその日はそれぞれの日常に出かけてくんですけども、学校も自習で帰れみたいな感じになるし、会社も仕事にならないと。でもう結構帰るのも大変だって。で最初はこうまあすぐ収まるだろうって、鷹をくくってたんですけども、でだんだんですねこれ終わんねえんじゃねえのっていう感じになってきて、でその団地の管理組合、住んでる人たちので作ってるであろう管理組合があるんですけど、それのですねこう寄り合いみたいなのとかやって、そこをですねこうそれを横目にアタッシュケースにねこういろいろ荷物詰め込んで出てく人たちをね、もう帰ってくんなとか言うんですよ。でだからこうだんだんやばくなってくるんだけどどうするって感じで、なんかねペットを置いてっちゃう家族とかいてすげえかわいそうだなと思ったりしたんですけども、で序盤はですねまあ最終的にはまあここにいてもしょうがないだろう、じゃあどこに行くって言って、まあ最終的な目的地としてこの母親のじいちゃんのいる鹿児島に行こうと。あそこは自然がいっぱいだから、まあ電気なくてもねどうにか生活できるだろうっていう軽い感じで、まあ出かけるんですけども、そこからだんだんとんでもないことになっていくんですけども、このですねもうみんな自分勝手でもうサバイバル生活なんかしたことない人たちなんで、で特にですねこの小日向文世がもう本当ダメ親父で、異性だけはいいんですけど基本何もできないんですよ。火起こすぞとか言っても全然こう木で木をこすって、ね、火をつけようとするんですけど全然つかないし、ちょっとイケてるサバイバル生活慣れしてる家族と出会ってみんなが仲良くしてるのを見て嫉妬するし、なんかねすぐ下痢するし、この小日向文世が本当ねもういいんですよね。でこの娘がですね青井若菜っていう女優がやってるんですけども、この子もですね本当にですね今風っていうのもなんですか、もうすごいこう元気なんですけどもわがままな女子高生で、もうありえないとかそういう感じのことをすぐ言う感じの、なんかねみんな出かける時にもうしょうがないってこの家を出てさあ出かけるぞっていう時にすんげえド派手な服着てて、親父になんだお前その格好はって言われるんですけども、でこの、息子のですね、この名前は泉沢優希演じるこの息子はもう無口でもう始終、スマホをいじってイヤホンして、でこんなもん持ってってどうすんだって言われるんですよ親父に。で最初は親父はこう意気揚々とですね、奥さんをこう三輪自転車の後ろに乗っけて、でみんなで自転車で意気揚々と行くんですけども、なんかねこのまあ要はサバイバルものというかこうなんていうんですか文明崩壊ものなんですけども、こう水一本買う値段でどうこうとか、こう水くれって言われた人にあげるのかどうこうとか、盗まれて水盗まれてその盗んだ相手を追いかけてみたらとか、まあそういった感じのですね、だんだんですねこういうまあそれぞれがギャグとしてやってくんですけども、だんだんシリアスになってくんですよね。で、もうどん底まで落ちた時にどうなるかっていうところがだいたい中盤ぐらいにあるんですけども、そっからはですね結構もうシリアスモードに入って、まあ、ちょっと見入っちゃうんですけども、でまあこれは家族の、ね、成長ものっていうか、まあ、特にこの親父の成長譚なのかなって思って見てたんですけども、このですねまあ親父の成長は意外と早い部分があるんですよ。でそこでですね親父の成長部分が中盤ぐらいにあるんですけども、 お父さんがですね、お父さんたるところを見せるシーンがあるんですけども、そこでちょっと泣けちゃいましたね。でも泣けたのがそこまだちょうど中間ぐらい。だからね、まあ、予告とかこの監督の映画、まあ、この監督の他の映画あんま見てないですけども、なんか軽い映画なのかなって思ってたら意外とですね、そっからのシリアス展開が意外と長くてですね、どんどんどんどん、リアルな感じになっていくんですよね。で、まあ一つ言えるのは、子供も見て楽しめるっていうところで、なんかね、後ろにもうみんな結構喋りながら見てたんですけども、なんかそれが全然苦にならない映画だったんですよね。で、子供が、あっとか言って、あ何々だとか言って、もう見るたんびに口に出して言っちゃう子供が後ろで見てて、そうだよねって思いながら見てたんですけども、なんかね、例えばこうスピルバーグの宇宙戦争で、途中で変な親父が出てくるじゃないですか。ちょっとあれっぽい親父が出てくるんですけども、これもしかしてなんか実はちょっと頭狂ってて家族をなんか奴隷のようにしてこうなんかねこうねこういやらしいこともするんじゃないかなと思ってたんですけども、特にそういう展開はなく、基本みんないい人っていう感じでですね、嫌な思いのあんまりするシーンはなかったですね。まあそこが物足りないって思う人はいるかもしれないですけども、まあ家族で見るにはすごく向いてるかなと。でこうまあね、皆さんまあこの手の映画でまあオチはもうね、そんな考えずとも予想はつくと思うんですけども、まあ本当にその通りに終わったっていう、みんなが成長してっていう感じの、終わり方をするんですけども、最後はですね、こううまい具合にですね、ほとんどセリフがなくなってですね、こうなっていくっていう状況をですね、淡々と追ってって、ああこんなこともあったよねっていう感じで終わるんですけども、そこら辺のですね、見せ方はすごくエンタメ作品としてすごいうまいなと思って、ちょっとね、毛嫌いしてたけど、まあ毛嫌いするっていうのはね、そもそも人気があってみんながね、ちやほやみんな面白いって言ってるのを横目で見てチッと思ってたわけで、だからそもそもすごい監督だったんだなっていうことを、まあ改めてですね、まあ思いましたね。まあとりあえず劇場はね、めちゃめちゃ笑いが、終始笑いが起きてて、で土曜に行ったんですけども、もうほぼ満席で、久しぶりに最前列で映画を見て首が痛くなりましたね。ということで、今回はサバイバルファミリーの話をしてみました。あんまり矢口忍監督が好きじゃない人も、見て損はしないかと思います。ということで、ありがとうございました。